今日は詩編の107編です。このところには主への感謝のことが語られてあります。一節に、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと詩編の記者は歌っています。主に感謝せよというこの言葉がこの107編には何回も出てきます。なぜ感謝するのか、それは2節のところに主にあがなわれたものという言葉が出てきます。あがなうという言葉は、これは代価を払って買い取る、自分のものにするということです。そしてそれには必要なものを支払わなければいけない。神様は私たちを滅びゆくその中から救い出してくださった。そのことのために一人子イエス・キリストの命を代価としてくださって、私たちの代わりに支払い、そして私たちを滅びの中から救ってくださったということであるわけです。そのことの上に私たちは主なる神様に感謝を捧げることができるということであるわけです。そしていろんな場面がこの詩編の中に出てきます。4節を見ますと、彼らは荒野や荒れ地をさまよい、人が住む町への道を見出せなかったとあります。おそらくこれはバビロンで解放されたユダヤ人たちが自分たちの故郷ユダヤの国エルサレムに帰っていく、しかしそこにはまた荒野や荒れ地、そういう中を進んでいかなければならない。なかなか自分たちが生まれたその元のところに帰っていくということは困難であったと思います。しかし6節に、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。苦しみの時に主に向かって叫ぶ、そうするならば神様は苦悩から救い出される。その結果が7節に、彼らをまっすぐな道に導き、人が住む町へ向かわせた。彼らは約束の地、ユダヤの国エルサレムに着くことができたわけです。ですから8節に、主に感謝せよとあるわけです。神様は主に向かって苦悩の中にあって叫び求めていくときに必ず答えてくださる、最善のことをなしてくださるということを知ることができます。10節のところには、苦しみの鉄の枷に縛られているものとあるわけですけれども、おそらくこれはエジプトで奴隷になっていたあのイスラエルの民の姿ではないかと思います。12節のところにも、それで主は苦役によって彼らの心を低くされた、彼らはよろけたが誰も助けなかった。エジプトで奴隷とされ、そして苦しいこの虐げがあったわけですけれども、その彼らも13節に、苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと同じ言葉が出てくるわけです。14節に、主は彼らを闇と死の影から導き出し、彼らの枷を打ち砕かれた。自分たちを縛っているその枷を神様は打ち砕いてくださり、自由としてくださって、そして彼らをあの苦しみのエジプトから解き放って約束の地へ向かわしてくださるということになったわけです。そして18節に、あらゆる食物を彼らの喉は受け付けず、ついに死の門に至った。食物を喉は受け付けず、おそらくこれは病気の状況ではないかと思われるわけです。死の門に至る、もう瀕死の状況の中にあったわけです。しかし19節で、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。同じように苦しみの時に主に向かって叫ぶ、祈っていく時に主は苦悩から救われる、問題を解決してくださる、 そのことは20節を見ると、主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。主は彼らを癒し、滅びの穴、これは死ということの意味であるわけですけれども、彼らを助け出してくださる。その約束が私たちにも与えられているということです。そして23節に、船に乗って海に出る者、大海で商いする者とあるわけですけれども、海を航海して、そしてこの品物を売って利益を得る、商いをする者も、25節には主が命じて激しい暴風を起こされると、風が波を高くした。私たちもこの世で生きている中にあって、まさに逆風が吹き、この大波にもう自分自身がもう沈み込みそうになってしまう、そういうことがあるんではないでしょうか。28節に、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から導き出された。主が嵐を沈められると波は穏やかになった。神様はまた祈りに応えてくださり、嵐を沈めてくださる。私たちもそのようなことを自分の人生の中に経験することができるわけです。そのことのゆえに、31節に、主に感謝せよとあります。私たちは苦悩の中に祈るとき、神様が応えてくださり、そしてまた平安を与えてくださる。そのときにこそ感謝をするものでありたいと思います。しかし、その逆のこともあります。33節、34節には、豊かな川が荒野に、また34節で、肥沃な地を不毛の土地に変えられる。なんでこんなことが起こるのか。それは34節の終わりを見ると、悪のゆえにと出ているわけです。悪のゆえに、祝福が呪いに変わってしまう。しかしそのような状況の中にあっても、35節に、主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変えると約束があります。それは神様の憐れみ。36節に、飢えたものを住まわせるとあるわけです。食べ物がない。もうこれからどうしていったらいいのか。そのようなものに、荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに、神様は変えてくださる。38節を見ると、主が祝福されると、彼らは大いに増え、主はその家畜を減らされない。私たちは何よりも主の祝福に預かる。神様は不毛の地を豊かな地へと変えてくださることができるということであるわけです。40節に、主は君主たちを低くしという言葉が出てきます。民の上に君臨し、そしてまたこの人々を苦しめるというようなものがあるならば、神様は道なき荒れ地をさまよわせるとそのように言われます。41節には、しかし貧しい者を困窮から高く上げ、その一族を羊の群れのようにそこに置かれる。神様は困窮しているものを引き上げてくださり、そして養ってくださる。42節に、すぐな人はそれを見て喜びとあるわけですけれども、心のまっすぐな人、神様に対して正直なものは本当にそのことを見て喜ぶとあるわけです。神様が助けてくださる。そして私たちはこのことをしっかりと心に留めなければいけません。43節に、知恵のある者は誰か、これらのことに心を留めようとあるわけですけれども、神様が私たちの人生になしてくださる祝福の御業、そしてまた恵みの数々を私たちは思い見て、そして何よりも主に感謝を捧げるものとさせていただきたいと思います。